おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
ああ、よく頑張った2週間わけのわかんない話をこれもう去年のうちからずっと準備したやつだったもんで、
はい、
でもノート読んでいて何を書いてんのかわかんないところはあるんですね。でもこれでも3冊読んだ本でまだ2冊だからね。
あ、まだあるんですか
ただね、香奈ね、これね、なんで今ここでやったかすとね、この後繰り広げるメニューがですね、ここやっとくと割と皆さんにお話しやすいかなと思いましてね。
はい。
とにかく昨日お話したように、実に不思議なことに人間というのは古代から全然違う出来事を重ね合わせて、つまりほら一番最初に戻っちゃうけど、二つあるものを重ね合わせて概念を作るという、
うん、
そういう能力を持ってしまったということなんですね。
はい。
しかも人間の脳はニューロンという、これ電位でしょ、
はい、
電位差で走っている、
はい、
だから覚えていることをしまわないのね。そのニューロンの網の目に光が走って思い出すのね。
うん。
パッと思い出すことってあるよね。
はい。
俺小学校4年の時の昼休みの小学校の2階の柱の中ほどに抱きついて眺めた福岡の風景って忘れないもん。俺、温度から全部言えるよ。匂いから。
あ、でもそういうことっていくつかあります。
いくつかあるでしょ。うん、特殊能力じゃなくてね。はい、それは、俺の中のその思い出っていう網の目が描いてくれるんだな。だから記憶は時々入れ替わったりする。
はい。
最大の謎はなんで母ちゃんを好きになったかだよな。未だにわからない。まあいいや。そういう謎のことも含めて人間の面白さ。はい、そして人間は不思議なことに、かなさん、時間軸を持つということですよ。俺今言ったけど、小学校4年の時の昼休みのって言うじゃん。うん、
はい、
時間って綺麗に入ってるだろ
う。うんうんうん、
人間ってさ、この時間というのをものすごく大事にするんだな。
はい。
俺これ宇宙論、こういろんな大先生の本読みながら何を思ったかっていうと、なんで人間はこんなに時間軸をしっかり持ちたがるんだろう。
うん。
それかなさ、誰かのためじゃねえかな。
うん。
あのね、俺何を思ったかっていうとね、宇宙自身はね、時間が計れないわけさ。
はい。
時間がねえから。
はい。
それに一番最初に戻るけど、極材、非極材の話をしたよね。
はい。
宇宙は非極材。で、俺たち人間っていうのは極材で、あそことここ、近さ。遠さみたいなもので関係を保ってる、うん、宇宙全体は生き物をなんで作ったかっていうと、時計が欲しかったんじゃないかな。
え？
生き物ってそういえば最大の時計だよね、
うん、
その人物を思い出すと大体の時刻がわかるわけだから、
うん、
今何時頃って言ったら、あれ見て、時計見てごらんって、時計ってのは地球のことなんだ。坂本龍馬ってのはいたはずだけど、あいつが生きてるとすると今幕末かな。いやいや、いねえよ坂本龍馬。あいつ暗殺されたんだっていうね。
はい。
そんな時の出来事を記録する、それが生命じゃないかな。
ほー。
そうするとハエにも魚にも鳥にも時を刻んだっていう、時間っていう単位で見ると意味があるんじゃない？
はい。
鮭が、卵から生まれて川に出て鮭になって戻ってきて捕まって、なんかお弁当の材料になったっていう、それは一つの時間なんじゃないかな。
はい。
だから武田鉄矢、昭和24年に生まれて、こいつ昭和何やってた？あ、金八先生やってるよっていう。金八先生やってるんだったら昭和今何年だなって、時があるからこそ命がある、命があるからこそ時があるというふうに考えると、時を見るために生き物っていうのは存在するとわかる。 宇宙全体はこれほど頑張って岩や星のかけらと同じ材料で生き物を作った。
なんか壮大でロマンチック。
いいでしょ。わけわかんなくなっちゃったな今週。でもそのことに気がついた人が親鸞になったり法然になったり、はあ、一辺になったりするっていう。皆さんね、そら、まあ、2月以降これから先混沌としております。でもね、あの新型のウイルスが時を刻んだことは間違いないですよ。だってあのウイルスのおかげで中国の立場は変わりました、
うん、
アメリカの立場も変わりました。日本も政治から変わります。というのはあいつが時を刻んだんですよ。
はい。
コロナって皆さん太陽のことですよ、
うん、
人間界に光と影を映し出した太陽だと思えば、いやーあいつだって時を刻むということにおいては意味があったという。こんな風に壮大に持ちますと、あらゆることが許せるように、
はい、
善と多難ではございますけども、大きく締めくくろうと思います。皆さん覚えておいてください。私たちは星のかけらでできております。この続きまた来週のまな板の上で。